おはようございます。今週からアドベントに入りました。イエス・キリストのご降誕をどのようにして喜ぶことができるのか、どうしたら本当に主の贖いを感謝するクリスマスをお迎えすることができるんだろうか、そんなことをこう考えていったときに、この詩編の130編のこのことを心に浮かび、また大切な点だと教えられました。人は自分の弱さや罪を認めたり、また告白することは人生においてマイナス、または弱みを見せることになって、結局つけ込まれて損をする、そういうふうにこう言われます。確かにこの世ではそうだと思います。わあ、私ダメなんです、じゃああなたやめます、採用しませんってきっと言われると思います。少しでも自分は他よりも勝っているということを言わなければ生きていけないような時代だろうというふうに思います。ですから自分の弱さや罪深さを告白したり認めたりしてたらば、みんな後にこの置いてかれてしまう、そんなふうにこういう時代だろうと思います。それは確かにそうなんですが、この世において、世間においては確かにそうなんですが、問題なのはその考え方が、その気持ちが神様の前でも同じような態度をとっているかどうかというところが問題なんです。それで良いんでしょうか。確かにこの世の中で生きがってって言うんですか、歯を食いしばって頑張っている、そういう気持ちでな、強い気持ちでなければ生きていけない時代だろうと思います。しかしその気持ちが神様の前においても神様に対しても同じ態度でいる、そうするとクリスマスは単なる行事になっていってしまうように思います。クリスマスを毎年迎えながら、私たちはこのクリスマスが、あ、また来たなと、伝道する良い機会だな、確かに伝道する良い機会かもしれませんけれども、伝道のためにクリスマスを私たち祝うわけではありませんね。私たちの救い主として来られたので、それを私たちは感謝し喜ぶクリスマスのはずであります。まずそれなくして伝道伝道と言っても、それはまた主の御心からいつの間にか外れたものになってしまうだろうと思います。そこでこの130編を見てみますと、まさに私たちが神様の前にどういう状態、どういうものかということを、この赤裸々にこう告白している箇所だと思います。そしてまた同時に、神様を私たちはどのように理解しているんでしょうか、どのように信じているんだろうか、それによってどういうふうに神様を、どういう方として神様を信じているかによって、私たちの確信も違ってくるんです。私たちの喜び、平安もう変わってくる。神様を厳しいお方というふうにだけ捉えていれば、私たちは神様の前に決して平安を持つことはできないだろうと思います。じゃあ神様は、まあ大した力ないし、適当にやってればというならば、 神様の恵みは決して恵みとして受け取れなくなってしまうでしょう。ですからクリスマスといっても、私たちが神様をどういうお方として信じているのか、それによってね、クリスマスを私たちはどんな気持ちで迎えられるか変わってくる。このそんな点から見ていきますと、130編の1節から4節が、これが一つ区切りです。呼びかけ、告白って言ったらいいでしょ。そして5節と6節がこの期待、期待です。神様を対する、どう神様を信じているか、期待。そして7節8節がその結果、そんな風にこう分けています。そしてこれ3つに分けたのをこういっぺんに今日やると多分1時間以上かかるだろうと思います。それなので前半の、まあ一つ、一節から四節を一区切りとして見ます。呼びかけ。訴え、呼びかけです。主を呼び求めている呼びかけです。そしてこの詩篇の作者は言います。主よ、深い淵から私はあなたを呼びます。この深い淵ってこういうふうに言って。今自分の置かれている状況を神様の前にどう自分を見ているかなんです。この深い淵からって言っています。これは今この詩篇の作者は自分の力ではどうしても抜けきれない苦境にあること、絶望的な状態の中に今あるというふうにこの詩篇の作者は今自覚しているんです。そういう状況に神様の前にこの詩篇の作者は思っている。じゃあどういう絶望なんでしょうか。自分の力ではどうしても抜け出すことのできない絶望、深い淵の中にいるんだろうか。どういう状態だと思います？病気でもう自分の力ではどうしようもないということなんでしょうか。そういうことに絶望してるんでしょうか。またはもう本当にもう経済的にもいろんなことがあって、とてもじゃないけども、私はもう、生きていくのに疲れた。という、そういう絶望なんでしょうか。でも、後半を見ていくと、そうではないようであります。何に対して絶望して、そしてまた同時に、私たちはよく覚えなければいけないことは、神様と私たちということを考えたときに、私たちが本当に絶望しなければならないこと、私の力ではどうすることもできないんだっていうふうに悩むべきところは何なのか。病気で悩むということもあります。生活の苦しさで悩むということもあります。また人とのね、関係がうまくいかないということで悩むということもあるでしょう。そういういろんな絶望があるんだろうと思います。じゃあでもそれらも絶望だし、また、深い淵、苦境であるかもしれません。しかし、本当に私たちが神様の前に絶望していること、どういうところに目を留めなければならないのか。そうしますと、次に、こういうふうにあります。主よ、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてください。これも一節の後半の続きであります。まさにこの私の祈りが聞き遂げられるように、聞き届けられるように、こういうふうに願うのですね。で、ちょっとこの一節と三節のところで、一節の主よというこの言葉なんですが、これは黒い太字になってます。で、新改訳のこの後ろを見ますと、この黒い太字ってのは、ヤウェっていうことを訳してるんです。でも私の言語に見ていきますと、ヤウェじゃなくて、やっぱりアドナイなんですね。ご主人とか主権者とか、私の主人という言葉なんです。なんでここがこの黒い太字になってるかちょっとわからないんですが、そして、二節も、主よって言ってます。これは あの小文字ですから、まさにアドナイであります。私のご主人ということです。私を支配する人という意味ですよね。ですからこの絶望、だから私は自分の力では自分の今の絶望の状態からこの自分をこう助け出すことはできない、自分の力ではどうすることもできない。そう、だからこの祈りが、私の声が、私の主人、主権者であるあなたに、届くようにというふうに言います。ということは、私にはできないから、私の主人、私を導く主権者、あなたが私にの声に耳を傾けてくださいということは、あなたならば私の今の絶望の状態から救い出してくださる、いや、あなたしかいない、こういうふうに信じているんでしょうね。で、この詩篇だけでも見てもそうなんですが、イザヤ書なんかも見てもわかるんですが、59章などを見ますとですね、この絶望ってのは何かっていうと、最大のこの苦しみっていうのは、聖書では神との断絶、こういうふうに言うことができると思います。私たちが本当に悩み苦しむことは、神様から引き離されること、神様との交わりが持てないこと、これが全ての苦しみや苦難の始まりである。そのようにイザヤ書の59章を見ますと言われています。で、ここで私の声を聞いてください、私の声を聞き取ってください、そしてさらに続いても、私の願いの声に耳を傾けてくださいというふうに言葉を言い換えています。で、これは直訳しますと、耳を傾聴してください、同じようなことを繰り返してるんです。繰り返してるってことは二つの意味があります。自分にはどうすることもできないので、あなたに頼むしかありませんということと、もう私はこれ以上我慢できませんという切羽詰まった思い、強い思いがここに、繰り返しの中に、現れています。ということは、この私たちはなぜここに繰り返して詩篇の作者がそう訴える、そして訴えることをここに記録され残されていくのかっていうとですね、私たちどうでしょう、その絶望とか苦しみというのが際限なく続くと思われるときに、その時にこの絶望をこう感じていきます。それが続くとき、いつまでという続くときに。で、そのいつまでという続くときに絶望を生み出すんですが、ただ単にその絶望は、ただ絶望したじゃなくて、その結果出てくるのは、祈りに立ち上がるということさえできなくなるということなんです。祈ることさえできなくなる。私たちは苦しい時には神様に頼みます。私、神頼みをしてくださいとよく言います。なぜならば、苦しみが続くと、人は神に祈ることさえできなくなる。というのが、一面あるからです。ですから、ここのところで詩篇の作者は、私の声を聞いてください。私の願いの声に耳を傾けてくださいと二度繰り返していることによって、そういう中でいかに主を呼び求めるという、力、そういう思い、それがいかに大切かということを読者に教えているんじゃないでしょうか。私たちはほっとくと疲れたり絶望したりしてると、虚しく感じているしたりしてると、祈ることさえ後回しになってしまうことがあります。祈り、絶望のどつぼって言ったらいいんでしょうかね。そこにはまり込んじゃいますと、なかなか祈れなくなってしまう。ですから、この詩篇の作者は、この都のぼりの歌ってありますよね。ということは、神殿に行くときにみんなが歌ったってことですよね。 ということはね、これは確かに個人の祈りです。この詩篇の作者が個人的な祈りです。悩みです、苦しみです。でもそれを歌にするってことは、その神の民の指針、励まし、神様に向かう姿勢として、みんなのものとして共有しようとしているわけです。だからあなたはもしその苦しみや痛みが続いて絶望して祈るような力さえももうなくなってしまった、祈りさえも虚しく感じられるような時になった、その時にこの歌を思い出すわけですよ。この歌を歌うんですよ。そうすると、そうだ、そんな意味があるんじゃないでしょうか。まさにこの叫び、この願いの声っていうのはまさに叫びですが、それは正しいきちんとした祈りの言葉じゃないかもしれません。でもこれは叫びでいい、叫べって言ってるんですね。このことを私たちは教えられます。本当にこの詩篇の作者は個人的な体験を、それでもこの励まされて、祈ることが励まされて、そしてその歌にして、歌われることによってそれを思い返すことにができたときに、私たちは神様の前に叫ぶ、叫ぶことの大切さ、重要さというものを教えます。そして3節です。主よ、あなたがもし不義に身を止められるなら、主よ、誰が見前に立ち得ましょう。ここの主よって、この主はですね、ヤハウェという言葉が叫ばれています。これはヤハウェなんです。原文の違いなんでしょうかね。この時はヤハウェです。で、これは万軍の主、つまり勝利の主、贖い主という意味です。そういう意味でヤハウェという言葉が使われます。で、そのお方は、不義に目を止められるなら、主よ、誰が見前に立ち得ましょう。万軍の主、義なる神。そういう、その、贖い主、勝利の主。そういういろんな言い方が、意味があるんだそうですが、そのお方が、私に目を止めて、止めたならば、というところであります。罪を、つまりすべて、私の罪をすべて心に止められるなら、という意味ですよ。誰が見舞いに立ち会えましょう。誰が耐えられるでしょう。という意味ですね。今やこの詩篇の作者は、自分がたとえどのような、この、今まで経験したことのないような、憐れむべき状態で苦しんでいるとしても、自分は神様が自分を見たならば、万軍の主が自分を見たならば、私は裁きを受けるしかないということを認めざるを得ない、というふうに神様の前に自分というものを、それこそごまかすことなく、赤裸々に出してるって言ったらいいでしょう。訴えているわけであります。自分はそのような処罰を値するということを認めて、そしてじゃあこの認めるってどういうことなんでしょうか。あなたがもし不義に私の不義にこの目を止められるなら、というふうに言っています。それはここのところでいくつかのことが前提となっています。こう告白しなければならない、告白せざるを得ない理由というのです。それはここに詩篇の作者は言うんです。どんな人でも本当に謙遜の思いを持って、神の許しを求めて神の前に出るべきであり、それ以外のものは非常に、これはこのなんて言ったらいいでしょうね、この無頓着というか、罪に対してこの顔を熱くしてる、熱いってのがカッカしてるんじゃなくて、顔をこうこわばらしているという、そういう状況。 ですね。というふうに言えるんだということを詩編の作者は言ってるんだろうと。そして二つ目に、何よりも神様は私たちに対して、この、厳しく私たちを取り扱われるならば、私たちはもう裁きを受けるしかないということを告白するように導いている。詩編の作者はですね、私は大丈夫という、そういう言い訳って言うんでしょうか。この自分の傲慢なその思い、それをやめて、神様の前に自分のありのままの罪の深さを告白するように神は招いているんだよってことを詩編の作者は自分の体験を通して言っているんじゃないでしょうか。そしてですね、もう一つとても大切なことなんですが、誰が見舞いに立ち会いましょうと言ってます。誰がっていうのは誰もいませんって言うんです。で、この時にこの私たちはこの詩編の作者が神様の前に自分は罪深くて誰も神の前に立つことができないという時に、私は神様の前に本当にもう罪を認めざるを得ないし、神様の裁きがあるとしたらばとてもではないけど耐えられないというふうに、私はならいいんです。でもここに面白いですね、誰がっていう言葉を使ってるんです。あ、詩編の作者も私たちと同じかって、私だけじゃないっていう意味だよね。みんなそうなんだ。みんな神様の前に、もし神様は私たちの姿をこう見て、そしてこの厳しい物差しで私たちを裁くとしたならば、誰もその裁きに耐えられる人はいないじゃないですか。みんな罪人になっちゃいますよ。だから誰もっていう言葉を通して、詩編の作者は自分の罪が神様の前に少しでも軽くなる。だからみんなで渡れば赤信号も怖くないのっていうのと一緒でね、神様の前にみんな罪人だから、だから私だけじゃないんだというふうに言うことによって、神様の裁きを少しでも軽く理解しよう、感じようとしているために、この誰もという誰がっていうこういう言葉を使っていると思ったらば、それは全くの間違いである。この詩編の作者はそういうふうに自分の罪深さ、それをこの和らげて、みんなの中に一つ自分を隠すという、そういう意味で、誰が立ち会える、みんなダメだよ、みんな罪人で神様の前にみんな裁かれるんだから、私だけじゃないんだよ、仕方がないんだよっていうふうに言うために、誰が立ち会えましょうかって言ってるわけじゃないんです。これは何かというと、私は大丈夫と思っている人に対して、あなたもっていう意味での、これは強調なんです。私もそうだけど、あなたもそうなんだ。私は大丈夫と思っているそのことがどれほど傲慢なものであるかということを言うために、これは誰が立ち会えましょうというふうに詩編の作者は言っています。あなたも私もだけど、あなたもそうなんだ、で、あなたもそうなんだ、そういうふうにこう言っている意味での言葉であります。神様の前に出る者は誰にもせよ、たとえどんなこの特技や能力や社会に貢献をしていたとしてもです。中には、ね、私はこれだけのことをしてるから神様だって私をお目に見てくれるだろう、もし私がダメだ、神様の前に裁きを受けるとしたら誰が耐えられるんですかというふうに言う人っていますよね。大体こう伝道してたり訪問交わってますと、あなたは神様の罪を犯していて裁きを受けるんですよ言うと、いや私はそんなに悪くない方だと思います、もっと私より悪い人いるでしょう、その人たちから見れば私はまだいい方ですから、もし私がこの神様の前に罪人だって言うならば、 誰が救われるんですか、そんなのおかしいですよっていうふうに言われる人が結構います。でもこの詩編の作者はそうなんです、誰も救われないんです。もし神様が厳しい神様の清さで義で私たちを見たならば誰も耐えられないんですって言ってるんです。だからどんな言い訳も通用しないってことなんです。私はこれだけのことをやりました、あれだけのことをやりました、他の人に比べたらまだ私はいい方だと思いますと言って自分は神様の前にいい人間だと、神様も分かってくれるんだというふうに神様に詰め寄るとするならば、それはなんと傲慢なことかということを言うために、ここでは誰がっていう言葉を使っています。そんな条件は全く神様の前には通用しない。そこで4節です。だからじゃああとは何なんですか、あとは何を頼むしかないんですか。ここにですよ、私たちが神様をどういうお方として信じているのかということが明らかに出てきます。ここに4節で、しかしあなたが許してくださるからこそあなたは人に恐れられます、こういうふうに言うのであります。私たちは誰も私たちを神様がの基準、清さと義の基準で見たならば、誰も神様の刑罰を免れることのできるようなものはいない。そしてそれは、誰も耐えること、神様の刑罰に耐えて、弁明して、そして言い訳して、通るようなことのできるような人は誰もいない。ですから、永遠の滅びをもって罰するのが、されたとしても、それは不当だ。というふうに叫ぶことのできる人は一人もいない。そのように思っている私たちが、実は、それは確かにそうなんです。だけど、もう一つ、詩編の作者です。もう一つ大切な神様についての理解をしておかなければならない。それは、先ほど、あなたが許してくださるからこそ、こういうふうに言っています。それは、神様は憐れみ深くあろうとしておられる。神様は憐れみ深く情け深いお方であるということを、神様ご自身が望んでおられる。ということを、確信しているかどうか。ということはね、当時、こう言わなければならなかったっていうことは、詩編の作者がこれを書いたときは、こういう考え方は、裁く神ではあっても、許す神という理解を、神様について、新しく正しく知らされなければならなかった。ということなんでしょう。私たちは自分の弱さや罪深さを知って、そしてまたましてや、神様から遠く引き離されて、何が義で、何が誤りで、何が正しいかわからなくなって、この自分の中にも人の中にも望みを全く見出すことができない、期待することができない、そういう絶望の淵に陥っている、その人が見なければならないもう一つ、あ、お方がいる。それは神様がその罪を許そうとされているお方だ。そのことをあなたは忘れてはならない。で、そのことを忘れやすい。私たちは人に対しても自分に対しても絶望しているときに、神は許されるお方だ。許そうとしておられるお方だ。義であり聖なるお方でありながら、神の願っておられる思いというのは許すことなんだ。そのことを願っては、そのことを忘れてはならない。そのことを思い出さなければならない。そういうふうに詩編の作者は言うんです。そうして全然それはやはり神がそういうお方だという、まさにそれは、信仰を働かせる、そういう信仰を神様から与えられていなければならないし、それは信仰によって受け取るべき真理であります。 このことを詩編の作者は言うので、もしそのような信仰がないならば、神様についての理解がない限り、その人は打ちひしがれた心を再び立ち上がらせて、それを勇気づけ、そしてまたその許しのもとに平安をいただくことはないでしょう。という勧めであります。まさに私たちは、この詩編の作者が私たちに神様の恵みというのは神の前に誰も立ち得ないものですし、神はそれほど清くて義なるお方であるけれども、もし罪人である私たちが神を尋ね求めさえするならば、神との和解は与えられるということを知ろうではないか、それを覚えようではないかというふうに歌うんです。歌わせるんです。これはある意味で歌うっていうことですから、イスラエルの人たちはそれを繰り返し繰り返し心にこれをこう言い聞かせているんでしょうね。で、私たちの歌も賛美歌もそういう意味で非常に大きな力を、私たちを励ます力となることはあると思います。そしてまたこの聖書のお言葉も実は私たちを奮い立たせ、そして力を与えるものです。ですからそれを覚えるということの、本当にこの大切さをこの詩編の作者は私たちに語ります。そこからさらに、神の同時に恵みを知る、その許すという神の恵みを知ることなしには、ある意味で正しく神に仕えることにはならないというふうに言うことができるんじゃないでしょうか。なぜならば、もし私たちが その神様は私たちに恵みをお与えくださり、私たちの罪や失敗をもう許そうとされている、いや許してくださるお方だという、そういう神様を理解、そういう神様理解がなかったならば、私たちが神様に従うというその動機は何になりますか。裁かれるから、怖いから、仕方がない、だから従うになるでしょう。それは神の恵みを覚えて知って感謝して従うのと、これは同じ結果であったとしても大きな違いにあります。やってることは同じであっても、神様の前にそれは喜ばれる従順と、神様が私はお前のやったことなんか知らないっていうふうに言われる従順さとの違いがそこから出てくるんじゃないですか。私たちは何のために神様に従おうとしてるんでしょうか。裁かれるから、怖いから従おうとしてるんでしょうか。失敗を恐れて神様を前に歩むことを躊躇するんでしょうか。そうじゃないですよね。そういうその神様の前における奉仕、従順さ、また信仰の歩みというのは長続きしません。裁きを恐れてのものは。また神様を正しく知った上での従順ではないので、神様も当然それは喜んで受け入れる働きとは言えない。だって神様は恵み祝福し罪許すお方だということを神様は願っている。その願いとは関係なく、怖いから怖いからというふうにして従われる、その従順さは神様の前に決して喜ばしく思えるものではない。そのことをこの詩編の作者は言います。そして言うんです。あなたはだからこそあなたは人に恐れられます。なぜならば、神の許し、それなくして私たちの真実な歩みというものは成り立たないからです。偽りや恐怖心の歩み、それは恐れるのも、力で恐れられるのは本当に恐れることにはなりません。この恐れるっていうのは敬うとか尊敬するとかという意味も伴い、本当の意味で人が恐れるのは、そのような裁く力と権威と また基準を持っておられながら私たちを許そうとされている、そういう神だからこそ私たちは心からその神を信頼し、その神を敬い、そして行けって、ね、恐れるのではないでしょうか。恐怖ではなくて、そういう歩みを詩編の作者は尊いとしているんです。そのためには自分の罪を認めなければならない。神様の前にもう深い淵にいて、自分の力ではどうすることもできない存在なんだということを素直に神様の前に認めましょう。そうした時に神を許そうとされていることは分かった。で、その許しは十字架によって、御子の到来によって実現をしているんです。それが許そうとされた。あのね、面白いんですよ。これまた余談になっちゃうんですが、ヘブル人の感覚っていうのは時間の感覚がないんです。どういうことかというと、いつも今なんです。未来のことも今なんです。完了形で書かれることが多いんです。もう贖われた、許されたって、まだイエス様が十字架について死ぬ前に、もうあなたの罪は許されたっていう、もう完了形で言われるんです。許されていたようじゃないんです。今許されたっていう言い方なんです。過去のことも未来のことも全部含めて、イエス・キリストの十字架によってっていうのは、それは神様の前には時間はないんです。関係ないんです。常に現在なんです。常に現在許されたんです。そういう時間の概念のようです。私たちは時間というのは延長線上で、過去、現在、未来という流れで見ますけれども、聖書はそういう見方をしません。神様の前にいつも今なんです。今、現在。ですから、その救いは、この時代も今現在救われた。許す。それは当然、御子の十字架によってですが、それは未来のことだけども、十字架はこの人たちにとっても今なんです。時間的概念ないです。その許しは、御子の十字架によって、私たちはそれを歴史の中ではっきりと確認するものとなっているってことです。それは、本当に幸いな立場にいるのではないでしょうか。だから神様を素直に理解しましょう。ですから辛い時にこう本当に絶望している時に、もう神様はもう疲れた、もう祈ることさえできないというふうに言っている時に、この詩編を思い出しましょうよ。許されるお方であります。許しのそうとされているお方です。またそのために御子を下されたお方であります。そしてそれは実現するお方です。それで約束をね、実現されるお方です。ですから私たちその意味で、本当の意味で神を恐れる、そういう歩みをする、これがこのアドベントの期間、自分を吟味し、神の前に神様を正しくそのように理解していく、そういう時であれば幸いだなというふうに思うのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、私たちにとって今から2000年ほど前に行われたイエス・キリストの贖い、私たちの罪の身代わりとなって死なれたあの十字架の苦しみは、私たちにとって過去のように思われますが、聖書の記録によるならば、それは常に今起こったことであり、また今生きている私たちの贖いであることを、私たちは聖書からそのように教えられます。どうぞイエス・キリストの十字架の死が今の私たちの贖いであり、私の贖いであることをどうぞ確認をし、主の前にあなたが定められたパンと杯を感謝して受けることができますように。主は身代わりとしてその罪の苦しみを 御子に負わせるために、味合わせるために、人としてこの世に下されました。御子もそれを十二分に理解し、私たちの救いのために人となってこの地上に来られました。苦しみを受けることを前提にしてお生まれになるということの神の慈しみを、愛の深さを覚えざるを得ません。どうぞもう再びこの主の晩餐を通しまして、神と御子の私たちの罪を許そうとされたその思いを、その憐れみと恵みの豊かさを覚えるひとときとなりますように。ただいまからのパンと杯の主の礼典を祝福してください。主の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。